前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもう3月、昨年もそうだったんですけども、やっぱ3月4月はフレッシュな春らしいゲストをお招きしようということで、今年もフレッシュな方をお招きしております。さて、本日のゲスト荒垣裕太さん、2月の浦添市議会議員選挙で当選しました。33歳ですね。はい、荒垣さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、私も非常に期待をしながら、はい、選挙戦見守っておりましたけども、はい、先ほど紹介するときに躊躇したのがですね、はい、任期がまだ4月から、はい、
そうです
ね。始まってないということで、浦添市議会議員と紹介できないので、どうしようかと。時期。
そうですね、時期。時期。不思議ですよね。
そうですね。はい。はい、ということで、お招きをしました。荒垣裕太さんと Facebook で知り合ったわけなんですが、
はい、
ね、
はい、
私と同じく議会改革を推し進めようという、はい、熱意のある、
はい、
はい、若者ですので、ぜひにということで、お招きしました。はい、今日はですね、荒垣裕太さんの、まあ、これまでの人となりと、どうして政治を志したのか、そしてこれからどういったことをやっていきたいのかということを20分間お話を伺いたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、
さて、まず何から聞きましょうかね。荒垣裕太さん経歴が面白いんですが、
はい、
まず、まあ、33歳ということで、ご出身地も含め簡単な自己紹介兼ねてよろしくお願いします。
はい、はい、出身は浦添市西原。
はい、
生まれも育ちもですね、もうおじいちゃんの時代から、はい、で、昭和58年、
はい、
で33歳です、
はい、で5月1日、大型です、ね、
その辺まで
いや関心がある方がいるかもしれないので、はいはいはい、
ちょっと多趣味でですね、
はい、
スポーツすごい好きで、
お、
はい、もう本当に学生時代はですね、もう本当バレーボールばっかやってたんですね。もう小学校からなんですけど、ね、もう元々政治とかに興味があったわけじゃなくて、
はい、
もういわゆるそこらにいるもうスポーツバカでしたね学生時代は。
いやいやいや、なんかプロフィール見てますけども、バレーボール、はい、ゴルフ、野球、
はいはいはい、
アウトドア、
はい、
読書、料理、スポーツ、観戦ということで。
そうですね。
ゴルフなんてこれからね、議員生活に。
そうですね。役に立つんですかね、わかんない。どうなんでしょう。
やったことはないんですけども。
不信がられる方が多いのかな、ゴルフやってるっつったら。
いや、若いのに。ね、まあ、できないに、できるに越したことはないのでね。
はい。はい、
はい、なるほど。はい、じゃあこういったまあ、スポーツ大好きな、はい、ゆうたさん、
はい、
が、まあ、政治を目指していくわけなんですけども、
はい、
前のお仕事が、まあ、これまた偉いお仕事で、内閣府の沖縄総合事務局、
はい、
ね、
はい、これは国家公務員ですね、いわゆる
国家公務員ですね。
でも多分ね、一般の方からすると何をやってるか分かんないですよ ね、
そうですね。
公務員一括りにされることが多いので、国家公務員と、うん、県の職、よく県の職員って言われたりするんです。
なるほどね。復帰前はそうでしたからね。
はい、
はいはいはい、
琉球政府。
はい。なるほど。
はい、
でも14年半勤められるんですけども、うん、ちょっとそこから、議員っていうのも、はい、びっくりする話なんですが、
はい、
ちょっとその前からお伺いしましょうね。
はい、
じゃあその公務員になろうと思ったのは、
はい、
いつ頃からで、どういったきっかけで公務員になったんでしょうか。
もともとは公務員なんて何をやってるか僕もわからなかったので、うん、僕は高卒なんで、学歴が、
はいはい、
沖縄工業の建築家卒なんです、
はい、
もう元々建築関係の仕事をやりたくて工業の道に進んだんです。で、残りの半分はバレーボールがやりたかったんです
はい、はい、
工業高校強かったんですよその両方。
あ、いいですね、
はい、
うん、まあ、
いいとこ取りをしたいと、
ね、はい、
で進んだ道なんで、就職もですね、
はい、
まあ、ちょっと大学も行きたかったんですけど、ちょっと金銭的に厳しくて、
うん、
もう自分からこう就職の道を選んだんです、うん、その先が建築関係の現場監督の仕事をしたいということで、はい、もう就職活動もしてまして、はい、で、卒業前にもう就職先も決まってたんですね、うん、建築会社、はい、ですがこう当時の担任の先生がこの国家公務員3種の試験をお前受けなさいと言われていたんです、はい、夏休みに、
夏休みに
、で僕はもう、まあ、この担任の先生というのがバレーボールの監督で
ああもう逆らえないな、
はいはい、もう逆らえなくて、もう受けたんですね、はい、そしたら受かってて、
おー、優秀
で、どっちに行こうかってギリギリまで悩んでたんですよ、はい、で僕としてはもう建築がやりたくてこの学校に入ったので建築の道を選ぶと、もう周りにも言ってた、親にも、はい、担任の先生にも、ですがこれをもうギリギリまで説得され続けて、もう親の泣きが入り頼むから向こうに進んでくれと、いうことで、まあ、建築関係は、公務員辞めてからでもできるよと、年齢制限がないので、ですが公務員はもう30歳までしかなるチャンスがないと、はい、
そうですね、
いうことで、頼むからまずは行ってくれと、
お
試しにこう騙されたと思ってそこが始まりでした。
なるほど、
はい、
それで行ってみて、まあ、公務員ってどんなところだろうというレベルから始まって、
そうですそうです、
どうでしたか14年半、
右も左も分からず、意外とですね、やっぱりイメージってすごいこう楽してるイメージってありますよね、公務員って、
まあ、よく言われますね、
はい、ところがどっこいなんですね、入った途端も一日も休みもなず土日もほぼ出て、
はい、
徹夜続きとかですね、
うーん、
すごい、あ、びっくり、まあ、こういうのが当たり前なんだなと、
は
あ、だから僕の第一印象っていうのは、入ってですね、他の会社、いわゆる民間とあまり変わらないかなっていうところ、はい、たまたまそういう忙しいポストに入ったんだと思うんですけど、っていうのが印象だったんですね、最初の印象は。
で
それから14年経つと、やっぱりポストによって忙しさの度合いが違うんですね、だそういうところを、まあ、見られて、まあ、悪いところしかやっぱり外には言いませんから、皆さん、だから楽してる人も時にはね、いるっていうのは、それは本音で言うとあると思います、
うん、そうですね、沖縄総合事務局、今は新都心にある、ね、
はいはい、
総合事務局でありますけども、はい、まあ、沖縄県と国との、まあ、つなぎといいますかね、
そうですね、
そういった一括交付金なども、
はい、
こちら担当して
、ね、一括交付金は担当ではないんですね、
担当ではないですか、
はい、
総合事務局、
はい、交付金関係っていうのはどちらかというとこう独立した、
なるほど、
自立した予算の使い方なので、沖縄総合事務局は通らないんですね。
あ、なるほどですね。
内閣府の本部の方から直接県の方に行くものが一括交付金なので、そこにはタッチしてないです。
大体分かりやすい分野っていうと、
僕は農林水産部にいたので、農林水産関係の行政と調査、統計調査が長かったんですけど、畑の面積とかですね、収穫量とか、
はい、
あとは台風の被害調査とかですね、ああいったものを、
はい、
担当していることが多かったです、
なのですね、はい、はい、そういった沖縄総合事務局を経て、
はい、
これまたどうしてなんですけど、まあ、いわゆる、まあ、親御さんの お話も先ほど伺いましたが、
はい、
あ、やっぱりこういった安定した仕事からです ね、
そうですね、
どうしてまた浦添の浦添のと言ったらあれなんですけどもまあ、議員というのはなかなか これ職業でもありませんし、身分ですから、
はい、
まあ、4年に一度審判を受けるわけなんですけどもね、
はい、
そういったところに飛び込もうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
今33歳なんですけど、はい、ちょうど8年前ですね、うん、25歳の時に、行政の関係で、毎年新しい事業、新年度事業の打ち合わせとかですね、はい、予算の、まあ、交渉、行政用語でヒアリングとかって言ったりするんですけど、はいはいはい、東京の方に 行くんです、うん、で向こうのこのいわゆる本省っていう農林水産省、はい、僕が行ったのは農林水産省でしたけど、うん、とやり取りがあるんですね。で沖縄総合事務局の役割っていうのは、うん、いわゆる東京と沖縄県、うん、県庁とかですね、はい、地方のはしご役みたいな役割を担っているところなんで、うんはい、県庁の職員と一緒にあの来年度の予算の交渉とか、はい、事業の打ち合わせなんかで行ったわけなんです、うん、でその時にいわゆる地方側が求める、はい、沖縄県側が求める事業とか、うん、予算っていうのがですね、うん、なかなか通らない。むしろあのまあ、無駄な予算って言ったらいいんですかね、うん、もっと使いなさいとか、まあはい、余ってたら使いなさいとかって、うん言われたのがすごいショックで、
うん、
こんなにこの人の税金ってこんな必要のないものに、
うん、
こんな簡単に 無理にでも使わせようとするんだっていう、うん、その時に受けたのがすごい、まあ、カチンときたっていうかですね、
うん、
はい、ショックだったんですね、
うん、
でそこから目覚めたっていうか、うん、一体どういう仕組みになってるんだとか、
うん、
そういったことを調べようっていう気になったと。
なるほどですね、うん、確かにあの単年度会計で、はいはい、あの残すな使えというあれがカチンと、
ね、通例はあります、はい
来ますよね、はい、なるほど。そこで、まあ、職員として、うんその言葉を聞いて、これは変えなきゃということで飛び込んだというわけですね、うんうん、
はい、
はい、まあ、それがきっかけで、これ思ったのは8年前、じゃあだいぶ時間があるんですね。政治を志して、
はい
はい、それから準備を重ねて、
そうですね、
はいはいはい、で今回浦添の選挙と相なったわけなんですが、
はい、
手元に新垣結衣太さんの、あのこれは資料ですね、どういったことを考えていますという講演会の資料でありますけれども、
はいはい、
新年実行、仕事をする議会へ改革ということで、はい、仕事をしない議員はいらない、
ね、
と、
ねね、これはちょっと強烈なキャッチフレーズで、
はい、
お叱りも受けたんですけどね。
いやいや、インパクトありますよ。うん、これに共感した市民も多いんじゃないでしょうか、はい、あの仕事してると思いますけどね。
わかんない。
まあ、それは置いておいてですね、はい、はい、あのよそのことなので、はい、さて、これを掲げて選挙戦戦ってきたわけですが、いかがでしたか、はい、実際選挙は。
あの想像してたよりもすごい大変でした、
うん、
で何が大変だったかっていうと、地域によってですね、あの全然違うんですね。あの出てる議員の数、挑戦する議員、
はい、
出馬の数が、
はい、
で大体地方あの選挙ってなると大体 地域からの代表みたいな、
はい、
あの感じがあって、うん、この地域、例えば学校区から何名ぐらい通るみたいなのがあるんです、うん、で僕なんか浦西中学校区っていう場所なんですけど、
はい、
そこから6名挑戦してまして、
うん、
はい、すごい厳しい戦いでしたね、はい、
あの全体的にも今回浦添は若い人がたくさんね、うん、新人出た厳しい戦いだったと思いますけど、
はい、
一番どういった点が厳しいって感じ、選挙戦の中の言える範囲
で。そうですね。
はい、
若者がやはり有利と、うん、巷では言われてました、うん、18歳選挙権、はい、あの年齢引き下げと、うん、あとネットの活用できるようになりましたよね、はい、っていうことで世間ではこう若者に有利な選挙だと言われていたと思うんです、
はい、
でそういう感覚をみんな持っていたと思うんですけど、僕もそういう感覚持ってたんですよ、うん、もうちょい有利になるかなと、
はい、
意外とそうでもないんですね。あのやっぱ空中戦、
はい、
この通称空中戦と言われますけど、はい、このネットを使った戦い方、やはり限定的になったなっていうのはすごい感じました。
なるほどですね。
なのでやっぱり草の根、
ね、
運動、はい、ともう人のつながりですね、
はい、
あと親戚、
はい、
の力、
やっぱりね、
僕親戚ちょっと少なくてですね、地元
で、
すごい大変でした。
ね、はいはい、まあ、ご本人も大変ですけども、周りはね、またね、ね、あのご家族もっと大変だと思いますが、はいはい、地道にね、ゴミ拾いなどもされながら、はい、選挙戦勝ち抜いてきたということでありますけども、はい、さて、これから議員活動、始まっていくわけですが、どういったことをしたいのかということをしていくのかということを、今度はお伺いしたいと思いますけども、はい、まず一つに議会改革、
そうですね、
一番目に掲げてますけども、はい、票にならないと言われている議会改革 で、 です、ね、はい、よくぞこう勝ち抜いたなと思っておりますが、はい、どういったことをしたいですか。
やはりあのルールを作りたいんですね、はい、議員がこうルールにのっとって、うん、市民と交流するようなルールを作りたいっていうのが、うん、はい、あのまあ、簡単に言うと、うん、で具体的にじゃあどういうふうにこう交流するのかっていうと、いわゆる議会報告会っていうものを、はい、うん、あの義務化するっていうもの、うん、そこが一番あの力を入れたい部分、一番最初に取り組みたい、はい、あの部分ですね。
なるほど、
はい、
浦添市議会は議会基本条例が
まだ
そうです、長いですね、議論を始めてね、うん、
はい、
なんか今どき定数の議論がまだあったりと、はい、
そうですね、
なるほどですね、うん、荒垣さんは那覇市議会の議会報告会にもね足を運んでくださって、はい、やっぱり、まあ、那覇市議会もまだまだこれからあの報告会を重視させていかないといけないんですけども、はい、やっぱりああいう市民との直接の対話の 場を作りたいと、
う
ん、
そうです、
はい、であの義務化というところでは条例の中の書き込み方が、ね、ご存知だと思いますが重要で、はい、那覇市議会はあの毎年開催することとするということで、うん、少なくとも年に1回以上はやらなきゃいけないという、
そうなんですよ ね、
はい、これを村添でやろうという、
はい、
う
ん、あの条例を作る場合も、うん、やっぱりいろんなことを求めすぎると、
はい、
最初の段階でつまずいてしまうと思うんですよ、うん、なのでやっぱ最初、はい、こう風穴を通すっていう意味で、うん、簡単な条文を、うん、はい、もう本当にシンプルなものをいくつか、まあ、一つでも二つでも、うん、少ない数でまずは通していくっていうのが、うん、浦添では、うん、はい、多分重要になってくるのかなって思うんですね、
うんうん、そうですね、
はい、
まあ、実績から入るという手もあるかもしれませんね、うんうん、あの、はい、市民の関心の高い、まあ、西海岸の問題でも、はい、この辺はちょっと政治的にちょっと厳しいかもしれませんが、うんうん、そこの意見交換から始めるとかね、はい、そういうのもいいかもしれません。なるほどですね、まずは条例を作りたい、はい、条例とかルールを作りたいということですね、はいはいはい、その他に、まあ、議会改革でも結構です、その他のジャンルでもいいんですが、うん、まず最初にこれをやりたいというところがありましたら、
一般質問がやっぱり皆さん、はい、あの市民から見られてると思うんですけど、うん、結構そうじゃない裏の動きっていうのが、はい、重要で、はい、だと思ってるんです僕は、
はいはい、
どういうことかというと、今行政が、
はい、
あの作っている計画、進めたい政策、うん、それをある意味でバックアップするのも政治家の仕事だと思ってるんですよ、うん、はい、やはり特にあの待機児童問題と子どもの貧困対策については、はい、うん、すごい求められているので、うん、そこはあの この政策こう推進すること、この解消、はい、問題を解消することに反対する人っていないと思うんですね、はい、市民も含めてですね、うん、民間も、うん、教育関係者も、うん、で議員もですね、うん、なのでそういう部分については、はい、あのまあ、敵対することなくっていうか、いい意味でつつきながら、
うん、
一緒になって、うん、あのもう浦添市民総出でですね、
はい、
推進していきたいっていうのはありますね、うん、はい、
なるほどですね、うん、まあ、確かに、まあ、浦添はあの子育て、はい、まあ、あの世代の多い、はい、若い市ですからね、
そうですね、
その辺を
平均年齢が38歳ぐらいですね。
ああ、そうですか、はい、あのまたそういった子ども関係の、ね、施策もみんなで取り組みながら、はい、これ議会改革の中でもあの抱き合わせでできる部分も、ね、うんうん、あるかなと思うんですけども、
はい、
うん、そういったところも生かしてやっていただきたいと思います、
はい、
もう少し長いスパンで聞きたいんですが、例えば、はい、これから、まあ、あの議員生活始まってですね、まあ、4年間、うんうん、まずはあります、
はい、
将来を見通して、はい、こういったことをやりたい、こういった浦添市を目指したい、こういった沖縄を目指したいという ことがあれば、
結構もう考え方、うん、僕最初の段階は、まあ、8年かけて戦ってきましたから、
そうですね、
ある程度固まってはいるんですよ、方向性というものがですね、はい、やはり、まあ、これ浦添に限らないと思うんですけど、うん、沖縄が抱える 問題、
はい、
よく沖縄問題とかって言われますけど、
はい、いわゆる
もう多ジャンルにわたってますよね、はい、そのやはり問題の根源というものが僕は教育にあると思ってるんですよ、はい、やはり学力が低いことにあると、
はい、
そこは一番重要っていうか、はい、もう永遠のテーマじゃないかなと思うんですね。もうこれを粘り強く僕のこう政治生命が、はい、ね、ある限りそこに向かって力を注いでいきたいなって、はい、は思ってます。
そうですね、やっぱり何よりも人材ですものね、
はい、
いわゆる沖縄問題というのに、うん、が抱えている根本的な課題が、はいはい、それであったりもするのかなという気もしますので、はい、将来また楽しみですね。まだ33歳ですから、
はいはい、
10年経っても私よりも若いので頑張っていただきたいと思います、はい、今日はフレッシュなゲストにお話を伺いました、
はい、
次期ですね、浦添市議会議員になります、はい、荒垣裕太さんにお話を伺いました。荒垣さん、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、頑張ってください、
はい。